皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。高額退職金を受け取り株価を下げておきなさいの第2回目ですが、今回は社長の役員報酬低すぎませんかということなんですね。退職金ということをこう皆さんもね、そろそろ意識されているという方多いと思うんです。まずその退職金の計算の仕方っていうのを見ておきたいんですけれども、まあ図のところに入れてます。黄色でこうくくったところの一番上ですね、括弧の1というところで退職金の算出というところがあります。その下のところがまあ計算式なんですが、赤字になってます。最適月額報酬かける、ここから黒字ですね、役員在籍年数かける功績倍率プラス功労加算金、まあ、これが基本となる計算式だと思ってください。でその最初の最適月額報酬が赤字になっているというのはなぜかということですが、一番こうよく見かける規定ではこれは最終月額報酬というふうになっている場合が多いんですね。税理士さんに作ってもらったら大体まあおそらくまあ 99% 最終月額報酬という規定を作るでしょうね。でも私たちは最適月額報酬というような規定にしておいてくださいというふうに申し上げてます。これは別にその税法上こういう計算式にしないといけないとかいうルールがあるわけでも何でもない、それぞれの会社で規定として定めなさいということになってるんですね。でなぜ最適月額報酬にしてるかということですが、こんなケースあるんですね。まあもう今取締役会長になってると、で実際にはもう後継者にもうほぼほぼ任せてると、でいや退職金はまだもらってないんでこれからもらいますという時にですね、もうすでにその月額報酬下げてしまってはる方がいらっしゃるんですよ。いや過去は200万ぐらい儲てましたけど今も30万ぐらいですとかね、いう方もいらっしゃいました。この間もこういう方いらっしゃいました。いや年金をもらいたいんで月額15万円にこう抑えて、で実際も後継者がおるんでもうそれでいいんですよっていう方いらっしゃったんですね。でそういう場合ですよ、最終月額報酬で計算しなさいって言ったらその15万円とか30万円とか50万円とかそれで計算しなきゃいけなくなるっていうことになるんですね。まあ、規定がそうなってたらそうせざるを得ないっていうことですから。でも実際にはそれはまあ分けあってそういうふうに下げてるわけであって、で本来の一番活躍されていた頃の金額っていうのはもっともっと上だったということがあるんですね。ですからまあここでは最適月額報酬というふうにしてるんですけれども、それでもですよ、そもそも低いという方がねおられて困るんですよね。で30年とかこう40年近くされてるのに、いや月額報酬まあ最高でも60万円70万円ぐらいですかねとかこう言われる方がおっしゃられる方がいらっしゃってですね、そうなるとなかなか高額退職金ということがこの計算根拠で言っても、成り立たないケースが多いんですね。ですから少なくとも100万以上200万とか300万とか、まあ、剰余金を吐き出すためにはどれぐらいの、まあ、この計算式からある程度算出して割り出したらですよ、どれぐらいの役員報酬にしといたらいいのかなということを見定めて、でかといって来年退職金もらうから今年上げて来年それでもらうっていう、そこを計算根拠してもらうって、これはやっぱりねやめてください。これは否認のもとです。役員報酬が低いから上げるということをした場合に、その金額でまあ大体3年継続してください。3年継続していただいたらその役員報酬で計算しても問題ないです。なのですぐにこうしなきゃいけないと、もう退職したいと、もうそうせざるを得ないということであれば、まあ功労金加算を増やすのか、まあ限界はありますけれども、いくらか増やすことはできます。ただそもそも役員報酬が低すぎて困るというケースもそこそこあるんですね。ですからまあ今の現状の役員報酬を見ながらですね、で前回お話しさせていただいた剰余金を全部吐き出しなさいという時にですよ、年数であるとか功績倍率であるとかそういうことを加味して考えたら、だいたいいくらぐらいの役員報酬にしておかないと、まあ、株価を下げるだけの高額の退職金になるかなならないかなというところの判断はできるはずなんですね。であとですね、功労加算金ということもねここで書いてるんですが、この功労加算金表の中でいうと赤字になってます C っていうところに、功労加算金を加算できる規定にしておく、 まあ、そもそもその役員退職金規定というものを作ってこういう計算式を入れてほしいんです。でその時にですね、功労加算金は取締役会にて決定するという文章に留めておいてほしいんですね。というのは税理士さんなんかにお願いするとですね、功労加算金は退職金、計算した退職金の 30% 増しまでとするとかですね、そういうふうに書かれちゃう場合があるんですね。そうなったら結局もう 30% しか増額できないということになってしまうんですけれども、これも別に法律で決まってるものでも何でもないですから、30であろうと35であろうと40であろうと倍っていうのはこれは無理ですけども、40であろうと50であろうと、まあそれなりの根拠があればできるというものですから、功労加算金は取締役会で決定するというような文章に留めておいてほしいんですね。それともう一つお話ししておきたいのは、いや高額退職金もらったらそんだけ税金も高なるでしょうっていう方いらっしゃるんですね。でこれもですね、ちょっと勘違いがこう入っててですね、確かにその税金高いですよ、高いですけれども、この退職金っていうのはその税率でいうと非常に低いものなんですね。その控除がものすごく大きいんですが、それも表の中にこう出てますね。括弧の2のところで退職金所得の税金っていうので書いてますけども、退職所得かける税率というふうになってます。でその下に退職所得とはというので、退職所得イコール退職金マイナス退職所得控除かける 50% となってますね。で退職所得控除、これ赤字になってますけれども、これ下のところにまだ書いてますね。退職所得控除っていうのは、まあ、20年以下の勤続年数であればかける40万円で、まあ、20年だったら要はその40年かける20年で800万は控除されると。で20年超の分であれば70万円かけるプラス20年を超えた10年というので700万足しますから、じゃあ800万と700万足して30年だったら1500万ということになるわけですね。でその分が控除された上にかける 50% ですから2分の1になるんですね。でそれに対して課税されるわけですから、これだけのね、控除がある税率、税金というのはねないんですね、他にね。なのでこれものすごい得なんですよ。ただ単にその金額が大きいからそれだけの税金を払わなければいけないというふうになりますけれども、税率でいうと非常にお得なものなんですね。なので役員報酬というものをしっかり計算していただいてですね、それなりにやっぱり準備をした上で高額退職金をお受け取りになっていただきたいなというふうに考えております。古山義明でした。